大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちのすべての行いと心の思いと知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって、主イエス様に救われた者にふさわしく私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。 神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
人信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたをあがめます。あなたは叫び求める声を聞き、人を癒してくださいます。あなたの皆を呼び求める者、その魂を黄から引き上げ生かしてくださいます。なんと大きいのでしょう、あなたの慈しみは。あなたを恐れる者のためにあなたはそれを蓄え、あなたに身を避ける者のためにそれを備えられました。今日も主イエスを通してなされたあなたの御業を心から感謝し、あなたを礼拝するために集まっている者たち、真実を携えてきている者たちを祝福し、あなたの平安のうちにお導きください。与えられた賜物になお豊かにお与えくださいますように。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの恵みをその心に据えてくださいますように。神様、あなたが神であられ、あなたが存在し、すべてを支配しておられます。人々は目に見える事柄にとらわれ、世の営みだけが全てであるかのように不安と恐れに、思い悩みに振り回され生きています。その不信仰ゆえに誰よりも多く獲得し、誰よりも上、大きな力を愛し、平和はなく争いが多いのを見ております。私たちは御子を通して何事においても、どんな時においても、満ち足りる術を知りました。身を低くして生きることの尊さを知りました。自分の力や 強さを誇るこの世のようにではなく、むしろ自分の弱さを誇り、あなたの力がそこに発揮されることを知りました。あなたの知恵と力が幼子のような人たちの口によって立てられる、その神秘を知らされました。どうかこの知恵が私たちの教会を覆い、あなたが存在しておられることが豊かに表されますように、日々その信仰に生きる者たちの心を強めてください。どうかあなたの皆が聖徒されますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求め、すぐな心であなたへ応答する日々を歩めますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒されますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ルカによる福音書第6章1節から11節です。新約聖書の111ページ下の段です。ルカによる福音書第6章1節。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。ファリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。また他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手がなえていた。立法学者たちやファリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは彼らの考えを見抜いて、手のなえた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は身を起こして立った。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか。そして彼ら一同を見回して、その人に手を伸ばしなさいと言われた。言われたようにすると手は元通りになった。ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。
最近はあまりそういうことをしなくなっておりますが、以前私たちの教会は年に何回かこの地域に教会の案内のチラシを新聞折り込みで配布をしておりました。で、この地域は人の移動が激しくて、 こういうことをしておかないとここに教会があるということもいつか忘れ去られてしまうと、まあ、そういう理由からです。でそのチラシには教会のいろんな働きの案内や短いメッセージが書いてあったんですが、ある時その編集をしている人が、いつも同じような内容のチラシを配っても面白くありませんから、今回は少し変わったことをしたいと言ってこられました。で教会の礼拝に誘ってもいろんな理由を挙げて来たがらない人が多いと。例えば自分は特に悩みもないし不安もない、困っていることもないから教会は必要ないという人もいるし、教会へ行くと献金とか言ってお金を取られるから嫌だとか、まあ、そういう理由で来ない人がいらっしゃる。それに対して教会としての答えを書いてそれを配布したいと、まあ、そういうことでした。面白いと思ってそうしたんですが、その中に日曜日は安息の日だから家で休んでいるのがいいんだと、礼拝などに行ったら安息にならないと、まあ、そういうことを言う人がいる、まあ、そういう人にどう答えるかという問いがありました。それに対して私が答えを書いたのですが、こういうふうに書いたんです。確かに肉体の疲れは家で休んでいれば癒されるでしょう。でも心の疲れや魂の疲れはどうなさいますか。いくら寝ていてもそういう疲れは取れません。どうぞそういう疲れを癒すためにも礼拝をおいでくださいと、まあ、そういう文章を書いたのです。まあ、実際にこういうチラシを配ってどれぐらいの人が教会へおいでになったのか覚えておりませんが、まあ、自分としては一つ一つ丁寧に答えを書いたつもりでおりました。で実際私たちにとって本当に問題なのは肉体の疲れではなくて心の疲れですね。もし心に安息があれば肉体の疲れというのは心地よい疲れになるはずです。ぐっすり眠ってさっぱりと起きれば疲れは消えてしまうでしょう。でも心に疲れがあればぐっすりと眠ることができません。でその心の疲れをどうぞ教会で癒してくださいと、まあ、そう申し上げた。それは良い誘い方だと思ったわけです。まあ、でもその時当然のことながら問われることがありますね。一体じゃあどうすれば心の疲れが取れるのかということです。本当の安息があれば心の疲れは取れる。じゃあ本当の安息とは何なのか、教会の中にその本当の安息があるのかと、まあ、そのことが問われると思います。で今日の聖書の箇所、先ほど読んでいただきましたが、安息日の守り方をめぐってファリサイ派の人たちと主イエスが厳しく対立をなさった、まあ、そういう出来事が書いてあります。安息日については先ほども礼拝の中で唱和いたしました。安息日を心に留め、これを聖別せよという戒めがあります。でユダヤ人にとって安息日は土曜日ですが、この日は何の仕事もしてはならないと定められていました。そしてファリサイのような人、真面目な信仰者はそれを厳格に守っていたわけです。まあ、これがどれほど厳格に守られているかはイスラエルを旅行してみるとすぐに分かります。今イスラエルはなかなか旅行がしにくい状況ですが、私も2度ほどイスラエルを旅行いたしました。で旅行してホテルに泊まります。で普段は特に変わったことはありませんが、安息日になりますとエレベーターがユダヤ人用と外国人用に分かれます。で外国人用の、つまり私たちが乗るエレベーターは普段と変わらないんですが、ユダヤ人用のエレベーターは各階止まりになります。なぜかというと安息日にはユダヤ人はエレベーターのボタンを押せないからなんですね。ボタンを押すということは仕事をすることだと考える。だからエレベーターのボタンは押せない。だからボタンを押さなくてもいいようにエレベーターは全部の階で止まる。 そうするとボタンを押さなくても自分の好きな会に行けるということなんですが、しかしそれまで時間がかかりますね。それをじっと我慢して待っているわけです。こういうことについて皆さんいろいろとお考えになると思います。今日の歌手が伝えている出来事とそれと同じなんですが、今日の歌手が言っていることは、一つ安息日に主イエスと弟子たちが麦畑の中を通った時に、弟子たちが麦の穂を摘んでこう手で揉んで食べたということですね。お腹が空いてたのかもしれませんね。それを見たファリサイ派の人たちが安息日の戒めに反していると言って批判をいたしました。で、面白いのは他の人の畑に入って食べたと言って非難されてないことなんですね。私たちだったらね、よその人の畑に入って勝手に食べたと言って、それが一番問題だということになるんでしょうが、律法ではそういうことは許されてるんです。これ聖書を言いますと書いてありますが、ブドウ畑に入ってそれで手で摘んで食べてもいい、ただカゴに入れてはいけないと書いてある。ですからここでも麦の方食べたということは問題にされないんです。食べていいんです。ただそれをこう摘んで手で揉んで食べたということが問題なんです。それは収穫の作業だというわけですね。ですからこれは農作業なのであって仕事をしたことになると、それが問題だとファリサイ派の人たちは言っているわけです。でもう一つの出来事は別の安息日に起こったことです。安息日にユダヤ人たちが街道で礼拝をいたします。そこで主イエス様が人々を教えていらっしゃった。そこに右手に障害があって動かない動かせないという人がおられた。でその人を主イエスが癒されたんですね。で癒していただいて、その人は右手が自由に動かせるようになったので喜んだと思いますが、でもファリサイ派の人たちは激怒いたしました。病人を癒すというのは仕事をすることです。ですから急病でない限り医者は安息日には病人を診察してはならなかった。でも主イエスは堂々とその人を癒してしまわれました。それだけじゃなくて、その時の安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか滅ぼすことかとおっしゃった。これはファリサイ派の人たちに対する公然とした挑戦ですね。でこの問いに彼らは答えられませんでした。ですから彼らは怒り狂って主イエスを何とかしようと話し合った。何とかしようというのは殺してしまおうということです。そういうことを相談したというのです。でこういう記事をお読みになっておかしいと皆さんお思いになるんじゃないですか。あまりにも杓子定規に律法を解釈しているのではないか、もっと現実的に柔軟に解釈をすべきではないのか、そう思われるんじゃないでしょうか。そういう意味で最初の例で主イエスがダビデの例を引いて、彼が飢えていた時に祭司の他には食べてならないとされていた備えのパンを食べて友の者たちにも食べさせたということは、現実的な対応で当然のことだと、私たちは思う。あるいは後の例で安息日に許されているのは善を行うことだ、あるいは命を救うことだという主イエスの主張は当然のことだというふうに私たちも考える。でファリサイ派の言っていることがおかしいので主イエスが言われることが当然だと私たちは思うと思います。でここで問題になっている安息日の戒めですが、これがどういう戒めなのかということを少しお話をしたいと思います。この戒めについて書いてある聖書の箇所は2箇所です。出エジプト記の第20章8節以下と申命記第5章12節以下です。でどうしてこういう戒めを神様がお与えになったのかということについて、面白いことにこの2箇所で説明の内容が違う。で最初の出エジプト記の20章に書いてあることは、神様が天地をお作りになった時に6日間で全てのものを作り、7日目にお休みになられた。だから私たちも6日間で全ての仕事をして7日目は休みなさいと ということなんですね。で、大事なことは7日目に神様が仕事を離れてお休みになったことなんです。聖書はわざわざ仕事を離れてって書いてある。で、その休まれた日7日目を含めて7日間で天地を作られたというふうになっている。で、天地創造の技には休んだ日も入ってるんです。で、これ何意味してるんだと。で、私の考えですが、神様が仕事をなさったのであって仕事に使われたのではないということだろうと思います。仕事を離れる時があるというのは奴隷ではないということです。休みなしに仕事をしたら私たちは仕事の奴隷になってしまう。でも神様はたとえ天地創造という大事な働きであってもその奴隷にはならない。7日目には仕事を離れてお休みになった。そして7日目に休まれた神様は私たちにも7日目は仕事を離れることを命じられた。それはあなた方も仕事の奴隷になってはならないということだと私は思うんです。で、それはもう一つの箇所である申命記の記事とつながるんですね。申命記は全然別な説明をしています。何と書いてあるかというと、あなたの奴隷を休ませるために7日目は休みなさいと書いてある。主人であるあなたが仕事をしていたら奴隷は休めない。だから奴隷を休ませるためにあなたが休みなさいって、これが安息日の戒め。そして自分たちがかつてエジプトで奴隷であったことを忘れてはならないと、そう書いてあるんですね。もし奴隷が自由に過ごせる休みの時を与えられたら、その人はもう奴隷ではないんですね。たとえ身分は奴隷であっても、一人の人間として奴隷ではない。自由な時間がある。ですから安息日というのは奴隷を解放する日です。奴隷になってしまうことから私たちを救い出す日なんです。解放の日なんです。そう考えますと、今日の箇所が伝えているファリサイ派の人たちの主張というのは、どう考えても本来の安息日の戒めからずれている。解放の戒めのはずなのに、それが縛りつけるものになってしまった。先ほど例に挙げたエレベーターのボタンの例についても、それが本当に安息日の意味なのかということを私たちは疑問に思うし、その疑問は間違ってないと思います。ただ実を言いますと、この問題はそう簡単に結論が出せる問題ではないのです。これにはイスラエルの歴史が関わっている。と言いますのは、イスラエルというのは歴史の中でたびたび外国との戦いに敗れて国を失ったり、あるいは外国の支配を受けるという厳しい経験をしてまいりました。シエスの時代までに、例えばアッシリアに攻撃されてイスラエルの北半分の人たちがアッシリアに連れて行かれたり、しばらくして今度南半分の人がバビロンの戦いに敗れてバビロンに連れて行かれたり、まあ、そういう経験をしました。そういうことからずっとこう連れて行かれたままそのままそこに住み着いたり、そのまま外国を行ってしまったりという、そういうふうに国を離れて他の民族の間で生活をしていたユダヤ人が少なくなかったんです。で、そういう人たちがどうやってユダヤ人というアイデンティティを守ったかというと、割礼と安息日だったというんです。ユダヤ人は男子であれば生まれて間もなく割礼を受ける。そして安息日には仕事をしない。これを徹底したんです。特に安息日には決して仕事をしませんでした。殺されても仕事をしなかったんです。普段は他の民族に支配されて奴隷のような生活を強いられていても、安息日にはそこから解放されて神の民としての誇りを取り戻すんです。殺されたってこれは譲らない。で、そういう 日々を生き抜いて、この人たちはユダヤ人というアイデンティティを守り通したの。でちょっと考えれば分かりますが、そういう時に大事なことは決して例外を作らないことです。少しでも揺るがせにして、まあ多少のことはいいだろうと言って妥協したならば、もうなし崩しに安息日に仕事をするようになって、結局は神の民の誇りを失ってしまうことになる。だから彼らは例外を作らなかった。そうやって厳しい何百年何千年という歴史を生き抜いたんですね。でファリサイ派の人たちはそういう歴史を知ってるんです。そしてこれは安息日の戒めだけではなくて、どんな戒めについても少しでも妥協して例外を認めたら、そこから社会の全体が崩れていくということを知っていたんだ。だから厳格にこれを守ろうとした。まあ、そういう意味で言いますと、私たちの教会の歴史でも、例えば聖術厳守というふうなことを言うことがありますね。私たちの教会でも礼拝司書と言ったりしましたね。礼拝を死んでも守るという。日曜日の礼拝はどんなことがあっても守るという姿勢ですね。これは信仰生活が戦いだということを知っているから、そういうことを言うんです。戦いの中で少しでもそこを曖昧にしたら、信仰生活の全体が崩れてしまうということを知っている。そういう例をたくさん見てきている。だからどんなことがあっても日曜日の礼拝を守る。それを少しでも揺るがせにしない。そういうことを私たちも考えてきた。でそういうふうに考えますと、今日の箇所が伝えている出来事というのは決して私たちから遠いものじゃない。まさに私たちの問題です。大事なことなんだ。日曜日の礼拝を必ず守る。どんなことがあってもそれを揺るがせにしない。大事なことなんです。大事なことだから私たちも力を入れるんです。その大事なものを守っていこうとするときに、そこに一つの危険性がある。自分たちのアイデンティティを守るために安息日の戒めを厳格に守ろうとしたファリサイ派が過ちに陥りました。今日の箇所はそのことを示している。それならば日曜日をきちんと守ろうという、そう考える私たちにもその危険性があるということだと思います。そのことを私たちは心に刻んでおかなければならないと思います。で一体何が問題なんだと。それは私たちがすぐ考えるようにあまりにも杓子定規な考えだというふうなことではない。もっと深刻なことです。安息日を大切に守ろうとしているファリサイ派の人たちが本当に安息を得ているだろうかということなんです。この人たちは本当に心に安息を得ているでしょうか。そう考えて今日の出来事を思い返してみる。この人たちは畑を通り過ぎる弟子たちのちょっとした行為を見逃さなかった。麦の方をちょっと摘んで手で揉んで食べるってこと、本当に小さな行為で、うっかりしてたら見落とすようなことです。でもこの人たちはそれを見逃さなかったんです。どれほど弟子たちの行動に厳しく神経を尖らせていたかがわかる。そしてこれは弟子たちだけのことではないと思います。他のすべての人たちの行為にもこうやってこの人たちは目を光らせていたに違いない。一体この人たちは安息の中にいるんでしょうか。休んでるんでしょうか。後の話でも同じです。主イエス様が安息日に病気を癒されるかどうかをこの人たちは注目していた。そしてイエス様が病人を癒されると怒り狂って何とかしようと話し合った。一体そこに安息があるのか。私は思うんですが、もしこの人たちが本当に安息の中で生きていたならば、弟子たちのほんのちょっとした行為に神経を尖らせることなどなかっただろうと思いますね。あるいは主イエスを訴える口実を見つけてやろうなどと、そんな目でイエス様を見ることはなかったのではないかと 思うんです。ですから問題はこの人たちが安息日を大切にする、安息日を厳守するって言いながら少しも安息の中で生きてない、休んでないんです。そのことは私たちが誠実厳守や礼拝死守といった時も同じですね。スローガンのように誠実厳守や礼拝死守を言って、そう言いながらそれが、守れない人に厳しい目を向けたとしたら、その時私たちが見失っているものがある。それは礼拝の中で与えられる神様との交わりの喜びです。天地をお作りになられた神様を私の天の父とお呼びして祈りを捧げ、主イエスの御言葉を通してその御心に触れる、私の神様の御心に触れる、これが礼拝を通して私たちに与えられる恵みです。一番大事な恵みです。もし私たちがこの恵みの中で、この恵みを喜んで、心から喜んで生きていたら、礼拝をおろそかにすることなどありえないと思いますね。礼拝死守なんて言わなくたって礼拝しますよ。そしてその時私たちはいろんな事情で礼拝を守れない人たちに冷たい目を向けることなどないはずだと私は思うんです。主イエスがおっしゃる通り、安息日に私たちがすることは善を行うことです。命を救うことです。本当の安息の中で生きているからそれができるんだと私は思う。そういうふうに考えますと、安息日と礼拝が結びついているということが本当に大事なことだということに気づかれると思います。先ほど引用しました旧約聖書の出エジプト記も申命記も礼拝のことには触れていません。でもユダヤ人たちは安息日に礼拝を守ってきました。私たちも同じです。なぜかというと、本当の休みは礼拝の中で与えられるからです。この礼拝の中にこそ本当の安息がある。だから安息日は休む日だから礼拝には行かないというのは的外れですね。本当の休みを得るために私たちは礼拝をしているんです。で、今日の箇所と別な言葉ですが、主イエス様が休みについて語られた言葉がマタイによる福音書の第11章に書いてあります。こういう言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。おそらく多くの方々が知っておられて、そして心に残しておられる言葉だと思います。休ませてあげようと主イエスはおっしゃる。そのために私の首輝きを負い私に学びなさいとおっしゃる。首輝きというのは2頭の牛を並べて仕事をさせるときに、その2頭の牛の首をですね、こうつなぐ、そういう装置です。で、首輝きでつながれた牛は一緒に動くんです。で、主イエスは私の首輝きっておっしゃいました。主イエスが追っている首輝きがあるんです。で、その首輝きのもう一方をあなたが追ってごらんって言うんです。私たちはこの世の中でいろんな重荷を負います。放り出したくなるような、そういう重荷もある。で、そういうものを私たちは一人で追っていると思うんですが、でも主イエスはそうじゃないよとおっしゃるんです。あなたの重荷はあなただけが負っているのではない、私も負っているとおっしゃる。いや、むしろ私がこのような重荷を負っていて、そしてあなたがその一方を負っているとおっしゃるんです。その通りですね。主イエスという方は私たちがこの世で味わう痛みや苦しみや悲しみを私たち以上に深く味わってくださった方です。 私たちが味わう苦しみや悲しみでこの方が味わわなかったものは何一つありません。今イスラエルで戦いが行われて、本当に悲惨な戦いが続いて、たくさんの人が命を奪われて、私たちみんなそのことに心を痛めています。でも私は時々、神様はどういうふうにご覧になってるんだろうかって思うんですね。ユダヤ人もパレスチナ人も神様がお作りになった人たちですよ。その人たちが殺し合いをしている、そういう状況を神様がどれほど心を痛めながらご覧になってるだろうか、そう思います。私たちが心を痛める以上に、神様が心を痛めていてくださる、神様がこの事情を見ていてくださるんです。そして神様はご自分の道を見通しておられると思います。私たちには分かりませんけれど、神様はご自分の道を見通しておられる。私たちが生活の中で不安や悲しみや苦しみを味わうとき、ぜひこのことを思い起こしていただきたい。イエス様は私たちをたった一人で苦しみの中や悲しみの中に放り出してしまうことはありません。必ずその重荷の一端を担ってください。私たちはイエス様なしで苦労することはないし、イエス様のいないところで悲しむことはありません。そしてそのことが私たちの魂に安息を与えてくださる。神様がいらっしゃいます。主イエス様が生きていておられます。それが私たちの安息の根拠です。ですから主イエスは今日の箇所で、人の子は安息日の主であるとおっしゃいました。本当の安息をあなた方に与えるのは私だと言っておられるんです。ユダヤ人の安息日は土曜日です。でも私たちの安息日は日曜日です。この世の罪の重荷を追い通された主イエスが死から復活されたことを記念する日、その日に私たちは礼拝をいたします。主イエスを喜び、主イエスに感謝し、主イエスがいてくださることに希望を見出す、そこに私たちの魂の安息があります。お祈りをいたします。安息が必要な世界です。しかし本当の安息が得られません。心を痛めることが続けざまに起こって、私たちもどのようにこの思いをしたらいいのかわからない時があります。個人的にも世界の中でも追うことがあまりに多すぎると思うことがあります。でもそういう中であなたは安息を与えくださいました。安息日を定めてくださいました。6日間はどんなに苦しんでも悲しんでもいい、でも7日目はそこから解放されるように、そのことを願ってくださいました。そのことを感謝いたします。神様、あなたが生きておられることが私たちの望みです。そこに私たちの安息があります。どうぞこの上に私たちが立ち続けることができますように、そして本当の安息の中を生きることができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。これまで長い間信頼者紹介ができませんでした。今日から再開し新しい方を歓迎したいと思います。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくいらっしゃいました。それでは報告をいたします。今日この報告の後には教会員の西川ひとみさんのご家庭に与えられた命のための祝福式があります。そして今日の第二礼拝後には信仰者たちに学ぶ会があります。今日はノアの信仰をご一緒に学ぶ予定です。ご参加ください。そしてその後運営委員会各小委員会がありますので各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。そして今週の13日土曜日午後12時30分に湘南キリスト教墓園で墓園礼拝が予定されています。 お申し込みされた方はご参加ください。以上報告をあります。それでは西川さん。じゃあ手を置いて祈りますね、はい、お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは天地の作り主、私たち一人一人を形作ってくださった神、私たちの主です。西川さんご一家に与えられた命もあなたの御手によって生まれたものです。この幼子がいつまでも素直な心であなたに目を向け、あなたからの知恵を得て生きることができますように。何が良いものであなたに喜ばれるものかを分別する知恵が与えられますように。この世はますます人が生きるのに厳しいところと日々見て感じております。どうか悪から守ってくださいますように。何より両親があなたを恐れ、へりくだった心であなたからの知恵を求めて、この命を正しく指導することができますように。いずみちゃんもその両親に倣ってあなたを恐れる者として成長しますように。あなたがくださった賜物が生涯豊かに生かされ、あなたの御手の技が褒めたたえられますように。体とともに何よりもその心が健やかにまっすぐにあなたの御前で成長しますように。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。いい子でしたね、はい、前向いてください。西川亮さんとひとみさんと泉ちゃんです。 どうぞご席。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
主よ、私の目はあなたの救いを見ました。今こそ御言葉の御言葉に私を安らかに使わせてください。
願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。